作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオスタジオ。やっぴっぴー、音とゲームを中心とした雑談番組音亀です。お送りするのはハルと
ふもです。
今回301回もこの2人でお送りしたいと思いますよ。
はい、
はい、300回終えました。
うん、
301回になってまいりました。
はい、
だからといってこれといって何もないですけど。
何もないです。
あ、でもね、前回あの、うん、お便り、珍しくお便りくれくれって言ったじゃないですか。
うんうん、
っていうかメールいただけたら嬉しいなって言ったじゃないですか。
うん、
いつ来てまして、
お、
最初とりあえずそれ読みますか。
はいはいはい、
はい、じゃあふこさん読んでもらっていいですか。
はい、では、お名前がかなめさんです。
はい、
本文、どうもかなめです、うん、私はドクターペッパーが好きで学生の頃はよく飲んでいました、
うん、
近くに取り扱いがほとんどなくアメリカから取り寄せていましたが、なんとなく国内で販売されているものよりも本場のものの方が美味しく感じます。
へー、
癖が強くあまり好まれないことは理解していますが、まず取り扱いされるのは少し悲しいです。
ごめんてちょっと思いつきで口から出ちゃっただけだから許して、うん、言うほど本気でまず取りっていうか、いや苦手ではあるけど、
はるさんがね、
うんうんうん、苦手ではあるけど別にまず取りはまあ思ってはないよ、う
ん、ごめんねって、
うん、でもあれだよね、あのさ、基本的にあんま好きじゃないけどさ、 10年に1回ぐらいさ、どんな味だったっけってちょっと思い出して飲みたくならない、あれ。
10年に1回
いや俺多分もう10年ぐらい本当に飲んでねえなと思って。
あ、本当に、
うん、いやなんか昔飲んだ記憶でなんかあの薬っぽい味っていうイメージはあるんだけど、うんうん、薬っぽい味ってどんなだったっけみたいな。
まあね、
ならない。
でもその国内で販売されてるものよりも、うん、アメリカの方が美味しいって。
あ、でも味とか違うんじゃない？
ああ、まあそうか。
うん。
国内のはね、あのすぐ近くの自販機で売ってますから。
そうそうそう。この前、そのドクターペッパーの話をした後にね、
うんうん、
うちの家から一番近い自販機で普通に売ってたっていう。
ね、
おお。だから買えちゃうからさ、なんかさ、
うん、
買っちゃいそうだよね。なんか話しちゃったからさ、なんかちょっと久々に飲んだもんか、飲んでみようかな、みたいな。
飲んでみればいいんじゃないかい。
今度買ってきましょうか。
飲んだらまた。
うすうす。あれ、続きあるね。
はい、はい、続きです。
はい、
さて、音亀300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
私が音亀を継続して聞いているのは、好きだからというほか言いようがないと思います。
うん、
お二人の掛け合いが好きです。最近は減ってしまいましたが、音楽やゲームなどについて語る様が好きです。寝言会は集めるのが大変でしょうが、もっと聞きたいです。なんなら少しぐらい話を持っても構いません。散歩しながらでも収録していただけるのは頭が上がりません。ポッドキャストのポッドキャストや制作指南所などといった活動は心から尊敬しています。はるさんのおかげで知った番組は少なくありません。
うん、
いざ文字に起こしてみるとちょっと恥ずかしくなってきたので、この辺で勘弁してください。改めまして300回おめでとうございます。今後も末長い活躍を期待しておりますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。
はるさん、ベタモベです。
え、別にこれ音亀があって、まあまあ俺の部分もあるけど、全体的には音亀があっての話じゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。寝言会は完全にふもさん発信ですかね、あれね。
うん、まあでも、はるさんなくてはできない。
あ、まあ、そらそうだ。そらそうだけど。
うん、
でも逆に言えばふもさんなくてはできないっていうか。
まあね。
あれなんだっけ、最初ふもさんが俺の寝言言いまくるっつってたの、俺が聞いて、
うん、
寝言メモってくれっつったんだっけ、勝手にメモってたのか。
勝手にメモって
た。おもろいからメモってたんだ。
そうだね。
そうだそうだ。
もうこの寝言をみんなに聞いてくれみたいな。
で、俺がそれネタにしようっつったんだよ、ね。
そう。
何回か、あの、スマホの中のメモ帳の容量が足んないからとか言って、わけわかんない理由で消されたりとかあったけど。いや、メモ帳、テキストが入らないスマホってなんだよ、みたいな。
だってもういっぱい。
そんなのもう多分メール受信できないぜ、みたいな。そういう話もありましたけどね。
うん。こっそり消したな。
ごそっとね。
うん。いや、あれね、話を持ってもらってもって書いてありますけどね、
うん、
あれ作れないよ、なかなか。 はるさんの寝言は。
まあそうだね。いやだからなんか言ってる言葉にちょっとこう、
足してみ
たいな。余計な言葉足すとかさ。
ああ、なるほどね。
何足してもバレないから。
確かにね。
うん。でも確かに、盛るにしてもカマキリそうめんとかそういうパワーワードはね、多分ね。
出ない。
パッと出ないよね。
出ない。
うん、わかるわ、それは普通に。
なんだそれって思ったもんね。
うん。
でもあれなんだよね。うん。書いてる時に私も半分寝てるからさ、
うん、
あのいや大して面白くない気もするけどとか思いながら寝言をメモってることの方が大半なんだよね、
うんうん、まあ、大半全部もともとは大して面白くないけどな。
まあまあそうなんだけどね。そうだから、
うん、
そう思って消しちゃったけど改めて考えるとなんだそれっていうのは多いから、
うん、
だいぶ消してるんだよねと。
ああそうなんだ、結構精査してあれなんだ。
そうもう長いよその寝言とかも言いながら無理やめた
な。でも年に数回やるぐらいのコンスタントな寝言は言ってるわけだね、
うん、言ってるこの間もなんかむにゃむにゃむにゃって言いながらだんだん言葉になっていくみたいな、
うん、あーなんか言ってたらしいね。完全にあのあれでしょ、車のあの違法電波拾ってる感じの、
そうそうそう
近づいてくる感じのチューニングがこう合ってくるみたいな。
そう
気持ち悪いよね。自分で言うのもなんだけど。
そしてめっちゃ長い何か話してたよ。
本当、
うん、
長文
覚えてないけど
聞き取れないけどみたいな。
聞き取れるようになってから長かった。
ああ、本当。
そう、もう覚えられないからもういいってなった。
ああなるほどね。そんなずっと喋ってたんだ。
そう、ずっと喋ってた。
そのうちなんかお経とか読み出すんじゃないの。怖い。隣で。
なんでハルさんそんなお経知ってんのみたいな。
でも自分の知らない言葉も出てくる可能性はあるよね。だって前にほらってカマキリそうめん俺知らない言葉じゃん。
って言ってたよね。
まあでもカマキリとそうめんの組み合わせだからな。
まあな。ちょっとお経言われても私もわかんないからね。ただなんか怖いみたいな。
別によくわからない言葉を棒読みで言われただけでもだいぶ怖いよ。なんかお経っぽいってなるよね。
なんか唱え始めたみたいな感じなのかな。
怖い怖い。あ、でも散歩収録とかもね、
うん、
していただけるのは頭が上がりませんって。まあ全然あの手をお上げくださいってなるんだけど。いや、それそういう意味じゃなくて。でも散歩収録にしては俺相当クオリティは高いと思うんだよね。
あ、そういうこと？
結構綺麗に撮れてると未だに思うけどね。あの家で持って帰ってきてさ、編集してる時に、
うんうん、
あれね、ノイズ処理とかも何もかけてないのよ、散歩収録に関しては。
へー、
散歩収録ノイズかけると、まあ、元々ノイズが多いから、うん、なんか音自体が潰れちゃうから、うん、あんまり相当ひどい部分以外はかけてないのね、うん、そうっていうか、もうスマホ自体に割とノイズ処理みたいなのが入ってるから、なんかそれ以上かける必要あんまないんじゃないかと思っている節がある。
最近のスマホはすごいね。
うん、まあ多分物によるんだけどね。
そしてこの暴風の、うん、
風貌な。マイカーフローな。暴風だと逆になっちゃう。ボーってなっちゃう。
うん、あれもだいぶつけるつけないで大きい差があるからね。
そう風貌つけて外でスマホでっていうのは、う
ん、かなりね、
かなり
いいですね。
いいですよ。
うんうん、
うん、ただまあ周りから見たらまあそこそこ変な人ではあるんだろうけど、
うん、まあ大丈夫だよ、一人でいるよりかは。
あ、そう一人だったら俺絶対やんないぞと。いや、そもそも一人喋りができないやつでさ、外でさ、なんかおとがめでーすとか言って撮るのつらっいいよ。
そうだね。
いや、てか、音亀もう一人で撮りたくないもん、正直。それこそ、かなめさんが言ってくださってるようにさ、
うん、
掛け合いがあって言ってくださってるからね。うん。まあまあ、今となってはね、まあ、それあってこそってところあるしね。
うん、
思いますよ。まあ、音楽とゲームの話ね、確かに最近できてないですけど。
ね。
まあでも前回結構ゲームの話がっつりしたから、ちょっと許してほしいな。音楽の話はね、
なかなか最近ね、
ガレージバンドとかフォーさんの借りていじってみたいんだけど、どういう風にしてまとめたらいいかっていうのがね、あんまりね、
うん、
こう固まらなくて自分の中で、何したらいいんだろうなっていうのはね、だからその時間が限られてるからさ、収録する時間がさ、
うんうん、
その中でさ、ダラダラ収録、昔は結構やってたけど、
うん、
ね、ダラダラこう、
そうだね、
作りながらとかやってさ、
やりながら、
まあ、3分の1ぐらい何も喋ってない時間があるみたいなさ、1時間2時間ぐらいかけて撮るみたいなさ、下手すると。あったけど、なんかそういう使い方はちょっと今できないかもなっていう気がするからね。
うんうん、
そう、どういう風にまとめたらいいのかなっていうのはね、
まあね、
思ったりする。し、なんか、うん、 なんか昔ほどダラッとはなんかこう今の気持ち的にはまとめられない、
うん、
まとめるっていうか、
うん、
会にできないなって思ってたりするからね、
うん、
っていうセキュラの話、
まああとは逆にこういうのの話してくださいって言われれば、うん、そこから春さんがまとめてこんな感じかなみたいな、
あーそうだね、なんか
話せるのかな、
うんうん、ガレージバンドでこういうことしたいんですけどとか、例えば、
うんうんうん、
iOS のね、
ね、
うんうんうんうん、
例えば指南所の方でこういうの困ってるんですけどとかさ、
ああもちろんもちろん
っていう話だったりとか、ね、
指南所読んでさ、うん、あのポッドキャスト始めようと思ったんですけどこの部分がわからん場合、
うん、これってどうなんですかとかね、
そうそうそうそう、そういうのあったら確かにね、
うんうん、
うんうん、
話しやすいかもね、
確かに確かに、
うんうん、
まあそんな感じですかね、うん、
はい、
うん、まあなんか久々のメールいただいたんですごい嬉しかったです
ありがとうございます
まあまたねこれからも聞き続けていただいたり、
うん、
たまにはメールをいただけると嬉しいです
はい。
つったってね基本的にメール送りづらい番組だっていう自覚はあるんで、ね、
そうだね
まあまあ無理のない感じで、うん、っていうか自分自身もやっぱ送ってないからね、
送んないね、
ね、聞いてるけどやっぱなかなか送らないからね、
送んないね、
あんまり人に言えないみたいな気持ちにはなっちゃうな、
うん、
しゃあない
ね、うんうん、
そうそうそうそう、まあまあでもそれでもいいなと思っている反面みたいなところもあるから、
うん、
うん、っていうところなんですけど、
うん、
はい、
はい、
まあとりあえずあのこれからもよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
あのそれこそ片目さんに限らずね、
うん、
まあまあ番組聞いていただいてる方は本当ありがてえなっていうのは常に思ってることなんで、うんうん、
はい、
そうそうそうそうそう、まあ、これからも聞き続けていただけたらなと、301回以降もね、
はい、
うんと思っておりますよ、
はい、
まあそんな今日はあれですね、うん、まあ、今日休日だったじゃないですか、ね、っていうか月曜祝日だったじゃないですか、
はい、建国記念日、
あそうだね、建国記念日だね、
建国記念日
全然把握してなかったっていう、でまあバレンタイン近いんだよね、
そうですね、
うんうん、
チョコレート、
そうそうそうそう、
チョコレート、まあチョコレートだね、
でまあほらあの世の中的にはさ、
うん、
いろんなバレンタイン的な食べ物とか売ってたりするわけじゃない、
う
ん、
そうだね、チョコレートが冬は多いしね、
うん、まあ、基本的にあのふもさん常にチョコレート欠乏してる人なんで、
うん、チョコレート、チョコレート、
チョコレート食べて、チョコレートか生クリームを大体常に食べたい、
そうだね、今日はチョコレートの気分ですとかね今日は生クリームが食べたい気分なんです
これ普通に言ってるよね本当にね
言ってる帰ってきてそうそう言うみたいな、
そうそうそうそう、チョコレートが食べたいって言われて、いやいやチョコレートないからって生クリームが食べたいとか言って、いや生クリームごめんなないないわっつって、アイスならあるよって、アイスじゃないんだよって言うよね、でそうこの前どこなんかで見てたんだっけ、
ううん、なんかね近所のイオンで買い物した後に、
うん、
帰り際見かけたんです、
ミスタードーナツで、
はい、
うん、
なんだっけあの上りみたいなやつが、
うん、
ポスターで、
うん、
なんかこれはまるでポンデ鎧塚ってやつを、
うん、
鎧塚うまそうとか思って、
まあ、鎧塚さんなのあれ、
そうですね、
俺もね確かにちょうどその話を聞かされた時に、なんかネットかなんかでねその広告みたいなところに買った、うん、なんかポンデ鎧塚みたいなのYouTube とかかな、わかんない、うん、なんかで見てて、
うんうん、
なんだそのネーミングと思ってちょっとひどくないと思ってポンデ鎧塚ってなんかもうちょっとなかったのみたいなさ、逆にパンチあったんだろうけど、
まあね
だからこそ俺も覚えてたんだろうけどさ、
うんうん、
そうそう、あそれと思って、
うん、
なんか食べたいみたいな話になってね、
お
い、
う
ん
う
ん、
しそうって、
そうそう、で今日まあ確かにバレンタイン近いし、
うん、
チョコだし、あじゃあ食べ行くみたいな、
最初ね、
行くっていうか買い行くみたいな、
またミスドの食べ放題って思ったんだけど、食べ放題結構高いからみたいな、う
ん、食べ放題さ、ミスド食べ放題1200円じゃん、
うん、
鎧塚まあ大体1個200円ちょいぐらいだったかっけ、
そうだね、2300円ぐらい、
2300円ぐらいだよね、
うん、
元取るには結構その2300円の鎧塚が1個が結構でかいのよ、っていうかもうドーナツじゃねえのよあれあ、まあ、ポンデはね、ポンデのスタイルだったけどね、そうそうそうそう、なんか四角いさ、
まああ
れ なんつうの、
パイ生地だよね、あれに上に生クリームが真ん中にポンって乗ってて、
う
ん、その上からチョココーティングされてる感じだね、
そうそうそう、結構ボリュームのある、
うん、まあでも1個ぐらいならパクッと食べれましたけど、
あそうそうそうそう、だけどあれ 食べ放題で元取れっかねっていうことで、元取れるかどうかじゃないんだろうけどさ、
まあね、
にしてもちょっとこれ普通に買ったらとりあえず全種類買えるよ1200円ぐらいでっていう話になって、うんうん、もう別にそれぐらいで割と満たされるんじゃねっていう話なんだよね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、買いに行って食べましたけどね、
はい、4種類ぐらい、
4種類だっけ、ポンデが、ポンデが1個、
うん、となんかパイ、赤ワインが入ったパイと、
うん、
あとその四角いやつ2種類を買ったんだね、
うんうん
うん、多分もうちょっとなんかあったような気もするけど、
うんうん、
とりあえず今回はこれでと思って、
ポンデ鎧塚以外はなんかあのミルフィーユ生地っていうか、
うんうん、パイ生地的な、ね、
サクッてしてる感じの、
うんうん
うんうん、
外がカリカリでね、
うんうん、
なんかもちもちしてて美味しかった。
そうだね、なんかあの半液状みたいなのが中入ったりしてなかった、
それパイかな、
そうそうそう、
あのチョコレートが入ってる、
そうそうそうそう、
あれ美味しかったね、
うまかったうまかった、
大人な味、
うん、
あの全体的に大人な
味で、そうだね、甘々ではなかったね、
そうそう、食べやす
い、いい感じのチョコ感のある、
うんうん
うんうん、美味しかったですね、
美味しかった、上のクリームもなんだろうね、
うん、
うん、ナッツ系なのかな、
うん、
そんなにやっぱり甘すぎず、
そうだね、
うん、
うん、
くどくない、
甘々な感じじゃなかったねやっぱね、
うんうん、
まあチョコが主体だからなんだろうねきっとね、
うんうん、
そうそうそう、あれバレンタイン、まあ、関連商品的な感じでしょ、
まあ、きっと違うのかな、関連はしてくるんじゃないこの時期、
すげえチョコ推しだったもんね、
チョコ推し、
うんうん、チョコすげえ厚手じゃなかった、なんか上にさほらチョコかかってたりするじゃない、
うんうんうん、
まあ、普通のミスドのさやつでもチョコかかってたりみたいなのあるけどさ、
うんうん、
結構なんか
しっかりとね、
ね、厚めにチョコがドンドンドワーってかかってる感じの
コーティング厚いよね、
そうそうそうそう、うん、だからうまかったな、
美味しかった、
なんか値段の割にはって感じがちょっとありましたけどね、
そうだね、プチ贅沢な感じ
感じでしたね、
うんうん、
うんうん、よかったよかった、
うんうん、
そうそう、ポンデもそんな感じだったし
美味しかった、
うん、
ポンデは食べやすい感じで、
ポンデはいつも通りあれだね、やっぱあれはうまいね、
もちもちが、
俺も最初さあれさドーナツでって思ってたんだけど、
うん、
あのもちもち感はやっぱりいいよね、
美味しい、
うん、食べやすいし一個ずつもくもくって食べるあれは今更だけどいいわ、うん、
よくできてるよね、
うん、あれはわかる気がする、
あれすごいと思うよ、
うん、まあでもあれですよ、今日それ買ったんで、
うん、
あのバレンタインのチョコはそれで買いさせていただきます、
うんうん、はい、今年はバレンタインはそれで
まあうちはバレンタインそもそもなんかあげるあげないとかっていうさ、どっちがあげるみたいなのさ、
うん、
途中から結構なんかよくわからないイベントになってたよね俺らの中ではね、
うん、
俺があげたりみたいなパターンも結構あったもんね、なんか本来は男の人があげるらしいよとか言ってさ、
それ学生時代にそれを言ってずっとそうだったんだよね、
そうだっけずっとそ う, そ う, そ う, そうえでも最初の頃結構ふもさんからもらってたよ、
中学
なんかあのほらなんだっけ横長のさこうチョコレートがかかってるパンみたいなやつあんじゃん、なんか
パンみたいなラスク的な、
いや違う違う、よくコンビニとかでさ100円くらい売ってるんです、
あ銀チョコロール的な
違うんだ、
全然違うの、
違うんだ、
何だろう、何
なんか、なんかクリームが入ってるさ、あのシュークリームじゃなくてなんかこういう
エクレア、
エクレア、エクレア、エクレアみたいのなかった、エクレアはない、
エクレアはない気がする、
でもなんかね長細いのね結構ね、なんかね、うん、付き合った初期の頃にもらった記憶がある、
お前付き合った初期は渡してたよ、
う
ん、中学の時は渡してたよ、ただ多分高校生ぐらいになってから、
うん、
そういう話になり、
うん、
春さんからもくれるようになり、
そうね、俺がおもろかったね、
そうで、だんだん多分そのぐらいの頃から10代後半から、
うん、
春さんがくれてホワイトデーに私があげるようにお返しするみたいな感じになってったような気がする、
うん、あれさバレンタインデーの方が楽なんですよ、簡単に言うと、
いろいろ売ってるんだよね、
あのバレンタインってもうチョコって決まってんじゃん、
うん、
いやなんかホワイトデーってさ、なんか何あげるみたいなってさ、なんか結構ふわっとしてんじゃん、
まあね、でホワイトデーの方が特集というかさ、
うん、
あの組まれてるの少ないんだよね、
まあ圧倒的に少ないよね、
そう
まあ一応それなりに盛り上げようっていう気はあるけどさ、
まあね、
やっぱりあれじゃないですか、森永とか、
うん、
チョコレートメーカーが絡んでないから、そんなにもううち関係ねえしみたいな、バレンタインデーさえあればうち OK だからみたいなことなんじゃないですか、知らないけど、
ね、で結構さバレンタインデーなのに、うん、 女性向けのものだったり可愛いもの結構売ってるんだよね、
まあ今いろいろあるもんね。
そうそう、まあ今じゃなくても昔から割と結構あった気がして、
うんうん、俺イメージ残ってんのはさっき言ってたなんか、うん、横長なんかエクレアみたいな、なんかチョコかかってるみたいななんかあったような気がするんだけどな、なんかねしばらくねそれの入ってた箱を大切にした気がする
そうなんだ、一切覚えてない、
そう、まあそれとあとなんかあの何丸っこいさなんかチョコモーフボールみたいなさ
トリュフチョコ、
そうトリュフチョコみたいな、うん、多分そういう感じの、
うん、そういうのを作ったような気がする、生チョコとか作った記憶はあるから、
うん、そうそう、それ逆に言うとそれぐらいしか記憶ないな、他なんかあったかなみたいな、
なんかねチョコを溶かして型に流して固めただけみたいなのと、
うん、
クッキーを焼いて渡したことがあって、
うん、
多分中学時代に、
うん、
チョコめっちゃ硬かったって言われたのは覚えてる
まあ手作りだからね、うん、そういうこともあろう、
チョコ硬いって言われて、あ感想それっすか
ね、正直な感
まあね
硬って、
うん、買ってってなったんだ、
ね、いや多分ありがとうとか言ってますよ私、うん、言った上で多分感想が、
うん、
しょうがないよデリカシーのない男が、
そうだね、
だから今も引き続きですから、うん、そうね、
はい、
まあ、そんなイメージありますけど、まあ、そんなバレンタイン皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい、というかもうここでだいぶ20分ぐらい話してるんで、
はい、
まあ本題いきますか今回、はい、ということで今回の本題、まあ多分タイトル見ていただければわかるんですが、うん、というかちょっと前にツイッターで私が音量音圧の話とか、うん、まあ正規化の話とか、
うんうんうん、
まあそのポッドキャストを編集する上でまあちょこちょこ聞く言葉これなんやねんっていう言葉をまあおとがめでちょっと解説したりしてみようかなみたいな話をしてたんですが、
うんうん、
それになんかやたらといいねがついてですね、
ね
これはまあ話した方がいいのかっていうのとまあ今日祝日だしちょうど話せるタイミングがあるんで話しましょうかねという感じだったので、
なんか前に話したよね、
そう前にも話したんだよね確か、音量音圧の話してなんか音をお弁当箱の中につめつめするみたいな話は、うん、した記憶があるから、
そうそうそう、お弁当つめつめ
完全にこれふもさんと話したやつだって、つめつめって言ってるもんって、
うん、
思って、
うん、
多分音がまで話してると思うんだけど、
うんうん
うん、まあでも正直ね、うん、多分ねもういつ話したか分かんないからね、
うん、
この回聞いてくださいって言えないから、
そうだね
まあ一回もう一回話してもみたいな感じなので、うんうん、まあ今バージョンということで、
うんうん
うん、まあ大体大まかに言うと音量音圧の、
うんうん、
音量と音圧の違い、
うん、
まあ音量っていう言葉と音圧っていう言葉があるんですけど、
うん、
まあ違い、まあある程度独自解釈みたいなとこあるけど、
うんうんうん、
と、あと音圧が低いと、
うん、
まあなんで良くないんだろうねっていう話。まあポッドキャストでこの番組音圧が低いなっていうものがあるんですよ、うんうん、私は。
よく聞くよね、あ音楽なんかでも音圧が低いだのなんだの
とか、ああそうですね、そういう話にも多少触れていくかもしれないですね、
うんうんうんうん、
まああとノーマライズ、
うん、
まあ正規化って
正規化
いう、まあオーダーシティにも正規化っていう、うん、まあコマンドがあるんですけど、正規化って結局なんなんみたいな、
うんうん、
結構正規化はおまじないみたいに使われる話をよく聞くんですけど、
うん、
とりあえず正規化するといいよみたいな、
うん、
え、でも多分正規化よくわかんないで言ってるでしょみたいな感じがあるんで、まあ、正規化って何やってるんだろうねっていう話をちょっとできたらいいかなと思っておりますよ、うんうん、
はい、
いや、で、まあ、音量と音圧の話なんだけど、
うん、
音量っていうのはざっくり言うと、
うん、
まあ、ポッドキャストで言えば、うん、音量は、まあ、要は音の大きさだよね。
うん、
で、ポッドキャストで言えば、まあ、イヤホンから出てる音、
うん、
まあ、スピーカーから出てる音、
うん、
が、あなたの耳に聞こえれてる音の大きさが音量だよね。
うん、
まあ、そうとしか言いようないよね。一番広い括りだよね。
全体的に。
そうそうそう。最終的な音の大きさ。
うんうん、
ポッドキャストで言えばね、
うんうん。
で、ポッドキャストの場合は、そこまでの間に、
うん、
そのファイル自体、音声ファイルをダウンロードしてくるでしょ、そのファイル自体の中の音量の大きさ。
ああ、よく、あの、いくらボリューム上げても声聞き取れないぐらいちっちゃいみたいな。
ああ、まあそうそう。それは、そのファイルの中に入ってる音。
音圧な。
まあ音圧っていうか音、まあ音量だよね。
音量。
まあここではとりあえず音量って言ってる
けどね。
音量がちっちゃい。
ちっちゃいんだね。
上で再生機器のボリュームに限界があるから、うんうん、それでも大きくなりきれなくて、
うん、
最終的な音量が小さい。
うんうんうん、
まあ大きくならないっていうことになるわけよ、うんう
ん。はいはいはい。
そうそう。 で、まあ、再生機器のボリュームはさ、それぞれみんな違うもので聞いてるわけだから、
う
ん、
そうだね。
スマホであったり、
うん、
まあ、なんだろう、スピーカーにつないで聞いてる人もいるかもしれないし、うんうん、そうそうそうそう。まあ、今だと Bluetooth スピーカーとかさ、そういうのかもしれないし、まあ、機器によって違うからあれなんだけど、うんうん、まあ、あと車の中とか、
電車
の中とか、
ね、
イヤホンとか、あるけど、うん、そうそうそう。だからそこはまあまあ、その作ってる側としては別に しようがないから、なんとも言えないん
だけど。配信してる側とか。
そうそうそうそう。うん、なんだけど、まあ、音圧っていう話があって、
うんうん、
まあ結局音圧って何なのかっていうと、そのファイル自体の話になってくるからね。
うんうんうん。
そうそう。で、まあ音圧っていうのは、その、まあ、ファイルの中に、どんだけ音がこう、ファイルの中の音の密度みたいな。
圧縮とかそういうこと？圧。
まあ圧縮っていうわけでもないんだけど、
うん。
密
度。まあ、
どんぐらいの、
うん、
まあ、力があるか。みたいな。
力がある。
これね、結構ね、言い方が難しいなとは思うんだけど、まあ、要はどんだけ詰め込まれてるかみたいな話なわけですよ。それこそさっきの詰め詰めみたいな話な。お弁当の話をまた出すか。
お弁当で、ご飯がスカスカで、ちょっと斜めにしとくと寄っちゃって、みたいな。
まあまあ、そういう、
で、
まあまあ、そういうことで合ってるのかっていうと結構難しいところではあるんだけど。
そうか。どういう
デジタルデータっていうのはさ、限界があるわけじゃないですか。
どこに？
数値に変換をするから。要はデジタルデータの音声を俺らは作ってるわけじゃない、
うんうんうん、
取り扱ってるんだけど、そのデジタルデータっていうのは限界があるわけですよ。マックスがあるわけ。音の最大値があるわけ。
うーん、
で、その最大値の中に、いかに、その、うまいこと大きい音を詰め込むか、みたいな話になってくるわけ。要は音を、そのファイルの方の音を、でっかくすることは簡単なのよ。
うん、
増幅すればいいだけだから、増幅っていうか、うんうん、でっかくすること自体はすぐにできるわけ。
うん、
はい、でっかくするみたいなことはできるんだけど、
うん、
でっかくすると限界値が決まってるから、音が割れるわけよ。限界値を超えると。
そう。
で、それを割れずに、いかにこう密度を濃く、
キュッと
詰め込むかっていうのが、
うん、
まあまあ、音圧を上げるっていう作業ね。
うん、
そうそう。音圧は密度自体のことだから、
うんうん。
そうそう。まあ音圧が高い低いってあるんだけど。
うん、
そう。
うん、わかるような、わかんないような。
現実の音ってさ、
うん、
無限に大きい音が出せるわけじゃない。
そうだね。
まあ、極端にいいやね、
うんうん。
出せるっていうか、無限に大きい音があるわけじゃない。
あるね。
そう。だけど、その、デジタルデータっていうのは限界が決まってるから、
うん、
まあ、その中で、まあ、さっきで言うお弁当箱ですよ。お弁当箱の中に、こう、いかに音を詰め込む。うん、まあ、大きい音を詰め込む。そうすると、再生側でも、音がこれ以上でかくならないってことが起こりにくいわけよね。そうそうそうそう。まあそれがまあまあ利点というか、
うん、
そういうことが起きてくるわけ。
うんうん、
そうそうそうそう。わかりやすく言うとさ、
うん、
昔テレビでさ、まあまあ昔生きてない人はあれなんだけど、
うん、
俺らが子供の頃とかさ、
うん、
テレビ見てた頃ってさ、
うん、
テレビの番組やってるじゃない、
うん、
?CM になるとさ、音量そのままでも音がドーンってでかくなったりとかっていうことよくあったでしょ。記憶いないよ。
覚えてない。
なんかテレビ見ててさ、CM になったら急にさ、音でかって思ったりとかない？
あ、なんか映画とか見てる時あったか。
あ、映画は特にそうだね。
うん。音が変わる気がした。
そうそうそう。うんうん、いや、それも、完全にその話なんだけど。
ああ。
要は、なんだろうな、音の作り方の考え方が違うんだよね。
ああ。
映画とその CM で。CM っていうのは音圧をでかくして、
うん、
音の強弱とかよりも、強弱をもう、できるだけフラットにして、全部声、言葉を聞き取りやすくする。っていうところを意識してるから、
うんうん、
要は音圧がでかいわけだ。
うん、
で音圧がでかいと、
うん、
音がでっかく聞こえるっていうか、
全体的に大きいのか。
そう、大きい音が、その、詰め込まれてるから、
うんうん、
大きく感じるわけだよね、うんうん。マックスは同じなんだけど、みたいな。
うん、
限界値は同じなんだけど、その中に大きい音を詰め込む、みたいなことをされてるわけ。
うん、
で、例えば映画とかさ、
うんうん、
だと、要は、まあ、それを、言葉で言うと、ダイナミックレンジって言うんだけど、
うん、
要は小さい音も入れたいわけよ。
ああ、まあそうだね。
うん。
こう、シリアスなシーンでコソコソっと話してるとか。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
で、それは人間の耳が結構便利だから、小さい音も大きい音も聞き取れるからみたいなところはあるんだけど、
うんうんうん、
まあでも要はその、振り幅があるわけね、
うんうんうん。
で、それを作るために、要はちっちゃい音、大きい音みたいになってて、
うんうん、
要は音圧が高くない。
あ、そうなんだ。
そう、
うーん。
その代わり上から下まで、
うん、
いろんな幅の音を使ってるというか、
うん、
大きい音も小さい音も使ってる。CM なんか小さい音でやられたら、 えってなるでしょ
確かに、ね、
えってなるでしょそうそうそう。で、うん、ポッドキャストはどちらかといえば、うん、その CM 側みたいに作った方がいいんじゃないんですかっていう話。
まあ音だけだからね。
そう。音圧が高い方がいいんじゃない。だから喋りだけだから別に喋りでダイナミックレンジが必要ですかっていう話なわけですよ。う
ん、まあ強弱そこまでいらない。
こそこそ喋った声。もう聞き取れた方がいいでしょ。いやだからその 強弱を別に会話の中で必要じゃないわけじゃないじゃん。言葉の内容を聞きたいわけだから。
ああそういうことね。うんうんうん、コソコソって言ったのもちゃんとしっかり聞けるような状態にしたいってことね。
そうそうそう。
コソコソって言ってるのコソコソの状態じゃなくってことね。
うんうん。聞こえなかったら意味がない媒体だから。
そう
そうそうそう。まあそういう風にした方がいいんじゃないですかっていう話ね。
うんうん。
そうそうそう。それがまあうん。音圧の話というか概要的にね、うんうんうん、まあこうした方、こういう意味で音圧を上げた方がいいんじゃないという話、うんうんうん、高い方がいいよねっていう話があったりします。
なるほど。
そう。ちなみに今回ね、あの音圧を上げる技術的なやり方の話とかはしないので、
うん、
あの、まあこういうことで音圧っていうものがあって、音圧を上げた方がいいですよっていう話。うんうんうん、まあ音圧を上げた方がいいですよっていうか、上げすぎるとそれはそれでっていう話なんだけど。
うんうんうん
うん、まあその辺のなんかメリットデメリットみたいな話もできたらいいなとは思ってるんだけど、うんうん。あの、音圧を上げるメリットとしては、うん、あのね、まあ聞き取りやすくなるっていうのもそうなんだけど、音が均一化されるわけですよ、ある程度。
うん、
要は、もう限界があるところで、要はその中に詰め込んでるから、
うん、
爆発的にでかい音が急にドーンとか聞こえたりとか、
うん
すげえちっちゃい、ここ全然聞き取れねえ、みたいなことが減るわけよね。
ああ、ほぼ全部同じ大きさに聞こえる。
そうそうそうそうそう。だから安定して言葉を聞き取れる、みたいな、
うんうん。なるほどね。
ことになるわけね。だから、ポッドキャストとかと相性いいわけ。
そうだね。
そう、うんうん。あの、それこそポッドキャストってさ、聞く側がいろんなところで聞いてるわけじゃない、
うんうん、
あの、電車の中とかさ、車の中とかさ。
そう、私、車の中で結構聞くから、
うん、
あの、走ってると、うん、やっぱりいろんな音が、
そうそう、雑音が多いじゃないね。
そう、あの、音量が、もともとの音量がそのちっちゃい番組とかだと、
うん、
ガッてマックスに言っても、ちょっと聞き取りにくいみたいな、たまにあるんだよね。
そうそうそうそうそう。結構ね、実は結構あるんですよ。
番組変わるとすごいでっかいってなって、急にこう、もう下げなきゃ下げなきゃ。
これね、さっきからずっと話してるけど、うん、人によっては全く関係ない可能性がある話なの。
どういうこと？
あの別にそんな雑音が多い環境で普段聞いてない人はいや別に普通に聞けるしっていう話なのは分かってるね。
なるほど。
でも雑音が多い環境で聞いてる人も結構多いわけ。
うんうんうん。
電車の中、車の中、家事とかさ、掃除機かけながらとか例えばね。そうそうそうそう。うん。でも今ほらあのほらイヤーポッツとかさ。
ああまあねしながら家事しながらみたいなね。
ねイヤホンとかで聞いてたらもう全然掃除機かけながらでもできますよ。
なるほどね。
まあ例えばの話だけどね。うんうん、だから農業しながらとかさ、
うんうん、
あるわけじゃない。
まあなんかしながら聞くっていう人は結構多いからね。
そうそうそうそう。でそれで音圧が低いとマジで音量最大にしても聞こえねえみたいなことになるわけよ、ね。
今なんて言ったのとか、
ね。そうそうそうそう。
よくあの戻ってみたいな聞いたり。
そうそうそう。それがまあ。減る、
うんうんうん、
でなおかつあのそれと同時に音量が均一化されるから、うん、音量でいきなりドンってでかい音がだったりとか小さい小声がはね聞き取れなかったりみたいなことが減るっていう話、
うんうん、
そうただデメリットもあって、
うん、
音圧を上げすぎると、
うん、
あの一緒になってノイズもでっかくなる。ここから解説も兼ねて一時的に音圧を過剰に上げてみたいと思います。要はこういう今後ろに入ってるさーって音とかあるじゃない？今ちょっと猫がバリバリやってるとまあまあそれはちょっと違うノイズなんだけど要はその環境ノイズというかさ録音してる側の環境ノイズが一緒にでかくなっちゃうわけね、
うんうん、全体的に全部大きくなるってことなの？
そうそうそう、うん、あの全体を要は引き伸ばして、
うん、
その限界データとしての限界の音量の中に詰め込んでるから、
うん
まあ、一緒になってノイズも大きくなっちゃうわけ。
うーん。
で、元の音量の上下は抑え込まれてるわけじゃない。
うん、
ってことは、そこからのノイズまでの距離みたいなさ、要は差が減るわけよ。
わかんない。
富士山があるでしょ？
うん。
富士山を縦にビューンって引き伸ばすじゃない？
おお、さらに長くなった。
で、そうすると、その周りの山もちょっと、ある山も引っ張ってでかくなるでしょ。
はあ、じゃあなるでしょって言われてもなるんだね。
まあ、絵として想像してください。
ああ。
周りにちっちゃい山があって、その真ん中に富士山がドーンってあって、要は富士山がメインの声ですよ。
はいはいはい。
で、それをこうギューって
上に世界を全部引っ張ったみたいな。
そうそうそうそうそう。引き伸ばすみたいな感じでビュンって伸ばすじゃない。
は
い
は
い
は
い、
うんうん。
でそれを要は限界値の中にギュッて詰め込むから上がこうギュッて抑え込まれるわけですよ、
うん、
そうすると下のちっちゃい山要はノイズね、
うん、
ノイズは大きくなったけど、
うん、
要は富士山は頭を抑え込まれてるわけだから、うん、そこの差が少なくなるわけじゃない。富士山とちっちゃい山の高さの差が少なくなるわけでしょ。ちっちゃい山が大きくなってるわけだから。
富士山は伸ばされた後ちょっと抑えられたけど、
そうそう、
ちっちゃい山は抑え込まれる必要がないからただ伸びただけってこと。
そうそう、
ああなるほど。
で音圧を上げまくるとその幅がどんどん狭まっていくわけ、
うん、あ富士山だけが圧縮されてちっちゃい山はどんどん伸びるってこと、
う
ん、
そうそう。
あ
今これ本当にちっちゃい山がノイズですよ大きい山がメインの声ですよ、う
ん、声ね。
そうそうそう、そういうことになるわけです。
あなるほどね。
そうそうそう、
あだからノイズばかりが大きくなってるように感じるのか。
そう、最初からノイズが皆無だったらいいのよ、
うん、
完全にゼロだったらいいんだけど、
なかなか
伸びようがないからね、
うん、なかなか難しいね、その環境で撮るってね。
そうそうそうそう、まあ、だからこそ、まあ、いいマイク使ったりとかその録音する時の環境を良くしたりとか、
うんうん、
そう。いかがだったでしょうか。まあ聞いていただいたように、ただ音圧を上げすぎると不自然さとかノイジーさが目立って、まあそれはそれで聞きづらい感じの音になってしまいますということです。まあ結局は目的に合った音作りをするといいよねという、まあほどほどがいいよねということでした。それでは元の音圧に戻します。で俺が外収録では極力あんまりその音圧を上げすぎないようにしてるのはそのせい。
あ、ノイズが大きくならない。
そう、もともとノイズが大きい環境で撮ってるから外を収録って。
なるほど、ね、
音圧を上げすぎるとノイズだらけになってしまうという、
うん
う
ん、
ノイズしか聞こえねえなみたいな逆にノイズの中から自分の声を探さないといけないみたいなことになっちゃうわけ。
でもお散歩会の時に、うん、じゃあ他の音ガメよりも、
うん、
音量が小さいのかっていうとどうなってるの。
そうかもし
ん
ない。
あ、そうなんだ。
うん、あの家収録の方がノイズが少ないんで音圧は上げやすい。
うん、
まあそんなに差は多分そこまで感じないとは思うけど、
うん、
今はね、
うん、
うんうんうん、まあ音がめは昔はそんなに音圧とか気にしてなかったんで、
うん、
今と聞き比べると相当音小さいと思います全体。
うん、
うんうん、まあそれがデメリットかな。
うん、ノイズが大きくなる。
そうで、あと抑揚がなくなる、なんか不自然な声になる、声が潰れるから、要は無理やり詰め込むから、
うん、
あのちゃんと処理しないと、
うん、
なんか下手すると割れてる声みたいになっちゃったりとか、
うーん、
まああのやり方が悪いと普通に割れたりとかいうことになるから、
うん、
その辺の扱いが難しいみたいなところはあるかもしれない。
うーん、
うんうんうん、
でただただ上げればいいってもんじゃないってことなんだね。
そうだね。まあそのさっき言ってたダイナミックレンジ、
うん、
要はその声の振り幅がどんどん削られていくんで、
うんうんうん、
あのどんどん不自然になっていく、
うんうん、
音圧を上げれば上げるほど、
うんうん、
みたいなところはあるかもしれない。
うーん、
そうそうそうそう。
じゃあバランスを見て上げなきゃいけないんだね。
そうですね、ほどほどがいい、
うん、
まあでも音がめは多分ねちょっとね音圧を、うん、まあ一般のラジオとかさ、
うん、
から比べるとちょっと音圧が詰め込まれてる、要は高め、
高めなんだ
にしているわざと、うん、っていうのはそのポッドキャストが、
うん、
そういう普通のラジオよりも多分いろんな環境で聞く人が多いんじゃねえかって俺が思っているからみたいなところは、まあ要は俺がリスナー目線で自分の番組を聞いた時に音量小さいなって思う時があるみたいな話簡単に言うとね。そうそうそうそう、だからまあまあこんぐらいが聞きやすいのかなっていうところを探りながら毎回編集してねみたいな感じにはなっている。
あ、じゃあ逆に毎回音圧はこのぐらいって決めてるわけではなかったりするの。
ね、うん、そうだね。
その時の、
まあ、あの、収録する、なんだろう、機材の設定が、俺、毎回同じにしてないので、決めてやってないから。
へぇ、
そうそうそうそう。毎回ちょっと違うんで、うん、毎回、だから、微妙には違うと思います。
ああ、じゃあ聞きながらこのぐらいがいいかなって。
そうそう、だいたい耳で合わせてっていう感じ。まあ、あとノイズとかがね、後ろに乗ってるノイズがどんぐらいの音量かとかっていうのも違うんで。
う
んうんうん、
そうだね。
そうそうそう。
う
ん、まあ実際はその音圧上げるときに俺はノイズ先に消して、
うんうん、
で音圧上げたりとか、
うんうん、
まあその後でもいろいろな処理をして、そのノイズが減るようにっていう処理はしたりするんですけどね。
うんうんうん。
うんうんうん、
うん。
そうなんですよ。っていうんで、まあ音圧はある程度、
うん、
まあもちろんほどほどにいいなんですけどね。
うんうん、
まあ高くないと、
うん、
もったいないよねとは思ったりする。ポッドキャスト聞いててね、うんうん、この番組いいんだけどすげえ音量ちっちゃいな、音量っていうか、まあ実際のところ音圧がね、
うんうん、
音圧低いなーみたいなね、
うん、
思ったりはします、
ね、うん、
だからあのポッドキャストさ、いろんな番組さ聞き比べてさ、
うん、
この番組聞いた後に、例えば音が聞いた後にこの番組聞くとすげえ音ちっちゃく感じますけどみたいな、は要は簡単に言うと音圧が低いということ、
うんうんうんうん、
そうそうそうそうだったりするんでね。
逆に、雑音が多い環境でしか取れないようなところだと、
うんうん、
あんまり音圧上げられないってことかな。
そうだね、音圧上げると雑音も増えちゃうんで、
要はなんかカフェとかでずっといつも収録してますとかさ、
うんうん、
集まった時にやってますとかだと、
うん、
周りの声とか、
うん、
そういうのも大きくなっちゃうから、
うん、
聞き取りにくくなっちゃうとか。
そうだね、
うん、
だからそれに関してはノイズ処理
うん、
をかける、先にかけてから、
てから上げるの、
上げれば多少マシかもしれないね、
うん、
その実際に撮れてるどういうレベル感で撮れてるかっていうのが分かんないから、うん、なんとも言えないけど、
うん、
そうそうそう、それこそオーダーシティでね、ノイズ処理みたいなやり方ポッドキャスト制作指南所に書いてありますんでそこ見ていただければいいんじゃないですか、懇切丁寧に、このこここうしてこうしてこうやるとノイズ処理ができるよって書いてあるんで、
うん、
うん、そこは書いてある、
う
ん、
でまずそっちをやってみてっていう感じですか。
そうで、音圧のやり方は教えない、
教えないんだ
いや教えないってこともないんだけど、まあいろいろ方法があるですよ、
うんうん、
まあそれこそよく言われてるコンプレッサーかけるみたいなのも本当そうで、コンプレッサーって圧縮って意味だから、
うんうん、
要はコンプレッサーかけると、うん、要はその分、要は上下っていうか上と下の差がある程度狭まったりとかね、
うんうんうん、
そうそうそう、
それは制作指南所に書いてあるの。
コンプレッサーを書いてありますね、
うん、
そうそう、なのでまあ俺自身はもっといろんなことやってたりするんですけど最近は、
うん、複雑なことやってそうだもんね
複雑はそうだね、この部分のな音域というか、
うんうん、
周波数を上げたり下げたりとかさ、
うんうん、
そういうのやってたりとかもするんですけど、
うんうん
うん、だから聞きやすい音質にこうちょっと音を整えるみたいなね、
うんうん、
やった上で 音圧を上げるみたいなことはやってたりしますね、うん、
じゃあ詳しくもっと聞きたいって場合には、
うん、
あのお便りくれと。
ああ、そういうのでいいです。
この辺のことをもうちょっと詳しく言って。
そうですね。そうそうそうそう。いやでもね、そのダイナミックレンジの話とかって、ね、結構面白くてね。
うん、
あのまあ、テレビの映像みたいな方でもダイナミックレンジってあるんですよ。音声でもダイナミックレンジってあるし、映像でもあって。映像ってさ、ほら黒がより黒く見える。
あ、なんかテレビの
みたいなあるでしょ。
テレビ自体のCM とかってよくあるよね、
うん、ああそうですね、そうそうそうそうそう。
このテレビはより鮮明に見えます
よ、そうそうそう、あれは結局そういうことなの。黒がめちゃくちゃ黒いで白がめちゃくちゃ明るいってなるとその幅が広いわけじゃない。
そうだね、
黒から白までの幅、うん、それが要はダイナミックレンジ、
あ
まあその出力できる方のダイナミックレンジね、それをどこまで使うかっていうのはまた別の話になってくるんだけど、
うんうんうんうん、
そうそう、それはコンテンツの側の問題になってくるんだけど、
うん、
そう、それがダイナミックレンジで、
うん、
でもテレビはそんなダイナミックレンジがあっても、
うん、
外が明るい環境で見たりとかさするじゃん。
ああ、そうだね。
そうするともう黒に近い方でいろんな表現されてもいや見えないしってなるわけ
はいはい、
音声も全くそれと同じことが起きるわけよね。ノイズの環境がある中ですごい小さい声で、うん、こうなんか繊細な何音とか使われても、
うん、
聞こえないやんってなるから、ね、向いてないっていう話なんでね、
うん。
でも逆に映画館とかそれを広いのが両方とも使えるわけよ。映画館ってほんと真っ暗なところで、すごいいい音響で、
ね、
あの、音響っていうか、要は他の雑音が少ないところで聞くから、
う
んうんうん、小さい音から大きい音まで出せる。
そうだね。
からダイナミックレンジが広くできる。
あ
ってことは逆に音圧が少ないみたいな。
ああ、音圧が低いっていうことになるの？
そのデータとしての音圧は低い
っていう。へー、そうなんだ。
まあ音圧が、うん、まあまあ、うんって言っていいのかな。
うん、
これはちょっと、
厳密にちょっと違うって
解釈、うん、そうだね。いろんなとこ、方法からツッコミがあるけど、まあまあでも、そういう、意味合い的にはそういう、言葉としてはもしかしたら多少違うところがあるかもしれないけど、
うんうんうん、
そうなんですよ。
うん、
うん、うん。まあでも、多少納得はするでしょ。
うん、うん、
うん。
なるほどね。
そうそう。それね、あの、関連でちょっと面白い話があって、
うん、
あモンスターハンターワールドあるでしょ、
うん、最近のやつ。
そう、うん。一番最近のやつね、
うんうん。
あれの設定の中で、
うん、
サウンドのダイナミックレンジの項目があって。
はあ、そんな細かいのあるの。
そう。で、あれが、要は、ダイナミックレンジどういう表現で書いてあったのかわかんないけど、要は、シアターとか、 要は ルームっていうかリビングみたいな、なんかそんな書き方だっけな、まあ設定できるんですよ。でそれは要は音の幅が設定できる、
うん、
だから普通に家でリビングでやる分だったらその、うん、ダイナミックレンジが少ないモードでやった方が全部の音は聞き取りやすいですよ、
うんうんうん、
でもすごい環境を整えて、
うんうん、
なんだシアタールームじゃないけど、
もう自分専用のもうそういう
そうそうそうそう
ルームを作った人にのためにはみたいな、
そうそうバキバキの環境でこうなんか静かなところで、うんうん、もうなんか360度から音聞こえますみたいな環境でやってる人は、うんうん、そのシアターモードでダイナミックレンジ広いモードでやったら、うんうん、より自然に聞こえます。
なるほど。
ってことだよね。
うんうん、
そ
う
だね。それが設定できるのよね、モーハンって。
すごいね。
すごいよね。あれ見たとき、お、すげえって思った。まあ、俺、意味合いが分かってるからさ、
うんうん、
あ、そんな設定できる時代なんだと思って。
すごいね。
うん。
そう、それは、うん、ああ、まあ別にグラデーションであるわけじゃなくて、うん、こっちのタイプかこっちのタイプっていう感じか。
なんか3種類ぐらいだったような気がするけど。うん、そうそうそうそう。まあ、映像のダイナミックレンジの設定はよくあるのよ。あのゲーム始める前にさ、あのこの上に出てる画像の黒っぽい模様がギリギリ見えるところに調整してくださいみたいな。
あ、あるね、そういうの、う
ん。あれが要はそう。あれが要はダイナミックレンジを
どのぐらいが調整する
。そうそうそう。
一番その人の環境に合うかどうかっていうのを見てるのね。
見てるの。あの要はテレビにもよって違うし、環境にもよっても違うから、
うん
そうだね、
うん、
そこを調整するっていうね。そうそうそう、そういうことしてたし。まあまあ、音と結構、近いところはあるかもしれない。
うんうん
うんうん、まあ、でもそういう迫力のある、とか、自然な音は、別にポッドキャストではいらないよねっていうところに収まってくるわけですよ。そうそうそう。なので、まあ、ポッドキャストでは音圧がそこそこ高い方が、いいかなと。
うんは
い、そうすると、いろんな人が、いろんなところで聞きやすくなる。
うんうんうん
より良くなるんじゃないですかという話でした、
うんうん、はい、
はい、まあなんか結構分かりにくい話というか音圧ってなんだろうなみたいなことになりがちな話かななんて思ったりしたので、
うん
まあ、自分なんかはね多少それが分かってるからうまく喋れるかなと思ってちょっと喋ってみましたけども、まあ、はい、ツッコミとか、
うんうん、
ちょっとそこは違うんじゃないとか
こうやって接しとかないとまずくね
そうそうそうそうそうとか、うん、逆にちょっと理解しきれなかったんですけどとかあれば言っていただければっていうところですね、
はい、
うんうんうんうん。であとねノーマライズの話もするって言ってたんだけど、
うんうん、
まあノーマライズまあそのツイッターに書いたのではノーマライズはおまじないみたいなも
ん
って書いたんだけど、
うんうんうん、
あの、
どういうこと？
正規化ってね、またね、これも難しいんだけどね。
うん、
例えば、
うん、
すごい小さい音量で録音された音声ファイルがあります。
うん、
で、そのファイルに正規化をかけると、
うんうん、
その音声の最大のところ。
ああ、ちっちゃいなりにぴょこぴょこと。
そう、ぴょこぴょこあって、
うんうんうん、
一番大きいところを、
うん、
その、ファイルとしての限界値まで引き伸ばしてくれる。読んって。
はあ。
だから、音質は完全に変わらない。その、データとしては、振り幅は変わらないけど、
うん、
その限界値に引き伸ばしてくれるって機能なの。
拡大したみたいな感じ？
そうだね、
うんうんうん。
そうそうそう。だから形状を変えずに、
うんうんうん、
その、まあ、限界値にスポッて収まえるのが、拡大するのが、正規化。
うん、
まあ、あとは、その、何オフセットっつって、要は、その、これ分かりにくいんだけどね。これ、うん、あの、編集、音声編集してる人は分かるんだけど、あのね、その音のデータの中心がずれることがあるのよね。録音機器によって。うん、どうしてずれるのかあんまりよく分かってないんだけど。
うん、中心がずれる。
中心がずれるの。上とか下にこう。
どういうことだ
ろ
う。
上にずれるとさ、今度さ、波形がちょっとでっかくなると、うん、上は、その最大値から見切れるんだけど下は全然まだ余裕ありますみたいなことになるわけ、うん、極端に言うとね、
うん、
そうすると音量でかくできないじゃん。だそれをちゃんと真ん中に持ってくるみたいな話。
それが正規化。
そう、それも一応正規化で普通はやるのかな。
うーん、
少なくともオーダーシティの正規化はそれも一緒にありますね。そうそうそうそう。
ものによって違うんだ。じゃあ
そうそうそうそう。だからやらないよりはやった方がいいけど、
うん、
でも逆に言うとその元の音声ファイルのっていうかデータの中に一箇所でもすげえでかい音量の部分があると、
うん、
それを基準に引き伸ばすから全然大きくならない、
うん、変わんないみたいなことがあ
った。そうだからコンスタントにずっと同じ音量で喋ってるデータを正規化した場合は、
うん、
まあそこそこでかくなるかもしれないけど、うん、まあ喋る人って普通に喋ったらさある程度抑揚があるわけじゃない。
そうだね。
でなんかこういうとかっていうノイズが入ってたりするとそこだけ波形がバーンってでかくなってるから、
うんうんうん、
全然音を大きくするのに寄与しないっていう。そうそうそうそう。だからかけないよりもいいけど、うん、かけても実際あんまり
変わんない。
変わんないかもしれないって思ったりはする。そうそうそう。まあそういうことをしてるんだよね、正規化ってね。だからまあまあ、最初にやるべきことかもしれないけどね、逆に言うとね。
まずやってみるって。それで変わらなければ次の手段って感じ？
うん、そうですね。やらないよ。まあ一番手軽に、その、変に音を、形を変えたりしないで、まあできるだけその音声データの限界のところまで広げる、まあ効果はあるって感じ。ただ実際の多分耳で聞く音量は相当、何、元の音源が音圧低くてとか、じゃない限りはそんなに変わらないはず。あの自分のね、耳で聞く聴覚上のものは、
うん、
そうだからそんなにね、こう音圧じゃない、あ、まあ音圧だね、音圧、そのデータ上の音量を変えるにはそんなに効果がない気はしている、
うん、その正規化っていうのをするときには、形変えないわけだから、やっぱりノイズも一緒に大きくなるの、
そうだね、全く同じ比率でノイズも大きくなる。
あ、じゃあさっきの。
だから別に、あの、聞いてる方の、
うん、
要はパソコンで聞いてるんだったら、パソコンの音量を下げれば全く同じ割合でノイズがそのまま残るっていうだけ。
じゃあさっきの富士山とちっちゃい山を一緒に引き伸ばして、富士山は上をギュッて潰されるけどって、さっきの音圧はあったけど、それがギュッてされないってこと？
そうそうそうそう。そのまま、あの、画面の端っこまで引き伸ばす。っていうのが正規化。要は、何、画像で言えば、あの、枠はあるんだけど、画像ちっちゃみたいな。
それ単純に拡大しただけ。
そう、それを画面端までビューンって、そのまま引き伸ばすのが正規化。
うん、ただ、縦に伸ばすだけじゃなく、縦横同時にこう。
ああ、そうだね。そうそうそう。あの、その画像の横幅と縦の比率を変えないで、そのまま引き伸ばすみたいな、そのまま。だから、縦の比率だけすげえ長い画像を、その正規化しても、縦がちょっと引っ張るだけで横幅全然スカスカみたいな。
ああ、もともとが縦長だから、
そうそう、
四角くはならないよってことなんだ。
そうそうそうそう。横幅を引っ張るっていう機能はないから、横を埋めるっていう機能はないから。
ないから、
そうそう、みたいな話。
全体で上がるから、縦だけ長いと、もう横がまだ余ってても、
そうそうそう。
もう大きくならないっていう。
そうそうそう。だから詰め込むっていう機能はない。
なるほどね。
っていうこと。
ああ。
そうそうそう。だから、やるとしたら、
うん、
コンプレッサーとかで音を潰して、
うん、要は
頭を飛び出てる部分を何らかの方法で潰して、うん、まあ例えばコンプレッサーで潰すのもいいし、
うん、
自分で手動でそこの部分だけ音量を、爆発的にでかいところだけ音量をビューって下げるとか、してから正規化をかけると、
うん、あ、全体的に大きくなれる。
ボコって大きくなるかもね。
うん、
まあめんどくさいね。
そこまでは。
まあでも、そこら辺のやってることを踏まえた上で、まあ自分でいろいろ試行錯誤してみるのが僕はいいんじゃないかなと思ったりする。そう。まあ俺も完全に試行錯誤しながら。
まあまあ、そうだろう
ね。7年ぐらいやってきてっていう感じなので、ね、
うんうん、
そんな感じですかね。
うん、
まあそれが正規化なので、
うん、
結構ね、なんか、うん、なんか正規化するといいよみたいな話だけ聞いて、
うん、
正規化これ何が起こってんのか分かってて言ってんのかなみたいな人が若干いたの
な。あ、
そうなんだ。そうそうそう。いや別にそれはそれでいいんだけど。
うんうん、
そうそうそう。
まあ一応、こういうのは正しい。
ことを正確じゃないけど、
うんうん、
あの、こういうことをしてるんやでって知ってたらいいんじゃないかなって思ったという話。
ね、より自分にはやっぱり必要だったんだとか。
そうそうそうそうそう。
もしかしてあんまり必要じゃなかったかなとか。
そうそう。だからさっき言ってたコンプレッサーと正規化どっちが先にかけたら効果が大きいのかっていうことが分かるわけじゃない今の話で、
うん。
みたいなところがちょっと喋れたらいいかななんて思って喋ってみましたけど、
うん、
完全に、はい、配信者向けの話という。
そうですね。
今回前半と後半の落差だと。まあでもなんか結構求められてたっぽかったんで、ちょっとまあまあ話してもいいかなと思って話してみました。
はい。
うん。まあそんなとこですね。
うん、
まああとなんかこの部分どうなのとか。
うんうん、そうだね。詳しくは。
うん。まあ俺もめちゃくちゃこうなんか何でもわかる人ではないんですけど、まあわかる範囲で
なんか分かる人っぽい位置づけに最近なってるからね。
まあそうだね。まあ、やってきた年数はそこそこになってきたしね。
うん、
一応それお仕事としてやってる部分もあるしね。
指南所とかやってるしね。
そうそうそうそう。まあそれもそうだし、カメラのスタジオでね、
うん、
音声編集とかもやってるんで、うん、まあその辺だとその辺を踏まえた上でこういろいろやってる。
うん、
ノイズ音圧を上げるとノイズがでかくなっちゃうから、それがノイズができるだけなくなるように。まあ、ノイズカットの処理をしたりとか、それに加えていろいろやってたりするよ。
うんうん
うん、そうそうそうそう。できるだけ自然な感じでノイズをできるだけ減らすみたいなことはやってた
ん
です。
うんうんうん、
そうそうそうそう。まあ、なので、
はい。
はい。まあそんな感じでしたよ。
うん。
うん。まあ、ちょっと理解できたら嬉しいな。
まあでも。
ふまさんわかるなら、まあまあそこそこいけんじゃないですかみたいな。
ある程度、その編集とかしてる人だったら、うんうん、まあそこのぐらいの話で大体なんとなくは分かったりするんじゃないのかな。
そうだね、うんうん、であとは全然編集してませんよっていう番組もなんとなく編集の必要性をちょっとでも感じてもらえたら嬉しい、
う
ん、
ああ
っていうのもある。
うん、なるほどね。
そうそうそう、いやそれこそそのね環境にもよりけりなんだろうけど、でも最低限の音圧処理ぐらいは、
うんうん、
かけれると聞ける人が増えたりするかもね、うん、とは思ったりする。
それは割と簡単にできるもんなの。
うん、分かれば。
そこの分かるかどうかっていうのが難しいね。
いやでも最低限避難所に書いてある、うん、ようなことをやれば、うん、ある程度は大きくなるはず。と思っている。
うんうん。
うん。まあまあ、試行錯誤はもちろん多少必要だし、うん、俺は試行錯誤してみてほしい部分はある。いや本当にもう試行錯誤したくないけど、音圧だけ上げたいっていうんだったら、カメレオンスタジオにお仕事でいただければって思うけど。
なるほど、ね。
そのためのカメレオンスタジオみたいなところあるから。
まあまあまあ、そうね。
そうなんですけど、
うんうん。
そうそうそう。まあ、そういうきっかけになってもらえたらいいかなと思った次第でございます。
うん、はい。
はい。じゃあまあ、今回はここまで結構喋ったね。
喋っただ
ろうね。ベラベラ喋りましたね。うん、はい。ということで、じゃあ、エンディングでございますけども、
はい、
最近エンディングなんて分けてなかったね、そもそもね。
そうだね。
うん。まあ今回これで、いつも通りの告知して終わろうかなと思いますよ、うん。あ、そう、ハッシュタグね、
うん、
結構読んでないんですけど、ちょっと多分次回ぐらいはハッシュタグ回になるかなと思うんで、
はい、
まあ今回の感想でもいいですし、
うん、
まあ、300回のおめでとうもくだされば嬉しいですし、
うんうん、
はい、まあその辺の告知もしたいと思います。はい、じゃあ最後に告知です。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく春は作曲ポッドキャスト編集代行等のお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべ、
はい、
てのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、ありがとうございます。ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のハイスコア
を
かけたいと思います、
うん、はい。
まあ、今回ね、音量とか音圧の話しましたけど、
うん、
一般の楽曲ってあるじゃない、
うん、
販売されてたり、まあ、もちろん今後ろでかかってるハイスコアもそうなんですけど、
うん、
ああいうのって音圧超高いのよね。
なんか最近音楽でも音圧ってい
う聞くよね。あ、そう、音圧競争とか行ったりしますけどね、
うんうん、
まあ、大半の人は多分意識しないと思うけど、
うんうん、
音圧高いんですよ、
うん、
で音声編集のソフトに、
うん、
まあ、もう最近の EDM とか真骨頂だよね、
うん、
音声編集のソフトに入れたりすると、
うん、
もうギチギチに音詰まってるから、波形が上下のギリギリまで常にこうみたいな、なってたりするんですよ、
うんうん、
そうそう、まあそれはなんだろうね、その方が迫力があるっていうか、
うーん、
そのインパクトがあるみたいなやつだったりとか、うんうん、まあそういうのが流行りっていうのもあるんだけど、
うんうん、
逆に言うとクラシックなんかはスッカスカだったりするよね。
あ、まあそうだね。
要はそれはまあそのさっき言った映画的な話と同じです、うんうん、上下の音量差が欲しい、
うん、そうだね。
そうで、多分一般的なポップスはどちらかというとカジュアルさ、もっと聞きやすさ、どんな環境でも聞ける、うん、安定して聞けるとか、そうだね、そういうところなのかなみたいな、
うん、
そうそうそう、そういう話もあったなって思ってちょっと最後に付け出してみました。
はい、
はい、まあそういう音の世界の話でございました、
うん、
はい、ということで、じゃあ今回もお届けしたのはハルと
ハモでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。それでもこのゲームは続くさ。 この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
AMR を知ってるかい、
AMR を知ってるかい、
毎月1回配信だぞ、
毎月1回配信だぞ、
1日
更新、
更新、 AMR を知ってるかい、
ハリガス4人の番組だぞ、
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロ
い、
9月30日は
ポッドキャストの日。